今日はネヘミヤ記の11章および12章の方までもやりますけれども、このネヘミヤ記もですね、学びしばし続けているんですが、先週までのところでイスラエルの人たち、エルサレムの住民たちが神様に全く心を持ってそこに住まおうと決意を新たにして、祝福と呪いの印鑑を押した祭司たちや、また有力者たちのリストがずっと連なっており、そして彼らは初物を捧げ、新しい人たちにその10分の1をレビ人たちや祭司たちの捧げるということをしておりましたけれども、この11章の方からですね、そのエルサレムに住んだ人たちのリストとまた系図が主にこの11章の方に載っております。ですから11章の方はほとんどですね、そのエルサレムに住んだ人たちのリストと系図ですが、とりあえず1節と2節の方をお読みします。民の司たちはエルサレムに住んでいたが、他の民はくじを引いて10人のうちから1人ずつ聖なる都エルサレムに来て住むようにし、あとの9人を他の町々に住まわせた。すると民は自分から進んでエルサレムに住もうとする人々を皆祝福した。この、10人、このイスラエル民族10人のうちから1人ずつですね、くじを引いて当たった人に聖なる都エルサレムに来て住まわせようとしております。これは、前回の方を見ました通り、まだこの城壁の内側に住んでいる人たちが非常に少なかったからです。城壁は無事に完成したんですけども、しかしその中に住む人たちがですね、まだ少なかったので、その城壁の町をうまくまだ機能しきれていない状況でした。でそれで、イスラエル民族の中から、しっかりとした人たちを、この中に住まわせて、また、その中にはですね、自ら進んでこのエルサレムに住みたいと願う人々もおりました。そしてその、自らこの聖なる都に住みたいと願う人々には、周りの人たちはその人たちを祝福しました。エルサレムという都は、ここの11章の初め一節の方でも聖なる都と書いてありますね。 その通り、主のその神殿があるところ、主が特別に目をかけておられるこの都です。ですからそこに住むということについては、とても特別な意味があるわけです。で3節以降はですね、そのエルサレムに住んだ人々のリストと系図があるんですが、しっかりとですね、系図が記されている人たち、つまり身元がはっきりとしている人たちがこの都に住んでいるわけですね。3節の方ではこの州の頭たちのリストが出て、4節からはユダ族とベニヤ民族の者たち、10節以降が祭司のリストで、また15節以降はレビ人、19節以降は門の見張りをする門営たちについての、そのこの時代の人たち、およびその父やその先祖たちがどういう人たちであるかということがここに書き記されております。で、このように城壁がしっかりと再建された後はですね、次はそのうちにいる人たちをまず清めること、それを行いまして、そしてさらにその中で霊的な城壁の再建、すなわち仮用の祭りを正しく行うことが、まず8章の方ですね、そこで行われて、でそれで、改めてこの自分たちが 先祖、自分たちの先祖がどんなことを主にどんな罪を犯してきたかということを九章の方で告白、民の有力者たちが告白して、そして前回の十章の方では、さらにこの誓いに加わろうとする人たちが印鑑を押して、これからはしっかりとこの聖なる都エルサレムで正しく住もうという決言がなされたところです。でそれでこの十一章の方では、その中に住んでいる人たちがどういう出生の人たちか、どういう身元の人たちかということが記されております。で今の時代を生きる私たちにとってはですね、この人々のリストとか、あるいは系図とか、そんなことはどうでもいいじゃないかって思う節があるんですけども、しかしこのイスラエル民族にとって系図というものは非常に大事なものでした。自分の出生元がはっきりしているかどうかということで、それでこのエルサレムにおいて祭司の役割をしたかったんですけど、しかし系図がなかったがゆえに、その祭司職から除外されてしまった人たちも何人かおりました。皆さんにとっての系図、皆さんの出生元、それは今皆さんは確かでしょうか？これもちろん肉体的な系図のことを言ってるんではありません。皆さんの先祖が誰であってもそれは誰でもいいんです。ただ皆さんの霊的な出生元は明らかかどうかということ、それが大事なわけですね。この新しく城壁が再建されたエルサレムにおいて奉仕をする段になって、あなたの出生元はどちらですかと、このネヘミヤ記の時代の人たちは聞いて、そして私の出生はこれこれですと系図を差し出して、でそれで示したわけですけども、それを示すことができなかった人たちはその奉仕に当たることができなかった。今の時代生きる皆さんにとってもですね、皆さんの出生元、皆さんは一体どこに属する人ですか？どこの国に属してどなたを主とする人たちですかということについて、はっきりとですねぼんやり答えるような人たちにはですね、奉仕は神様のための奉仕は任せることができません。しっかりと皆さんが出生元どこに属しているのか、どこに皆さんのアイデンティティがあるのかということをパッと聞かれてすぐに答えられる人は幸いです。水野さんはどなたが主ですか？イエス・キリストです。アメン。皆さんはどこの国に属する人ですか？
天国。
天国ですね。このようにパッとですね答えられる人はですね幸いです。でここで、パッと日本国ですとかそういうふうに言うと、やっぱりその人は世のことを、ね、属しているそのところは世なんだなということになってしまいますけれども、しかしいつでも私たちの国籍は天にあると、私たちの主はイエス様ですと、そういうふうに答えられる人は教会の奉仕を任すことができる人です。12章の方ではですね、また、この一節から九節までの方では、まだ祭司やレビ人たちについての、このエルサレムに登ってきた人たちのリストですけれども、10節以降も系図ですね。特に12節の方に、次にエホヤキムの時代に祭司で一族の頭であったものは次の通りであると。これエホヤキムの時代、かつてこのバビロン捕囚の前の、王の時代、その時代の人たちの子孫が、この12節以降に記されているわけです。でそうして、ずっと続いて26節の方に、以上はエホサダクの子ヨシアの子エホヤキムの時代と総督ネヘミヤおよび学者である 祭司エズラの時代の人々であると、まあ、終わるわけで、でこの、12章の27節以降がですね、城壁のこのエルサレムの城壁の奉献式についての様子が、書き記されております。まだこの城壁が立ったばかりです。エルサレムの城壁、城壁は、どういうものか、何のために城壁を建てるのかっていうと、それは敵が攻めてきてもしっかりと守ることもできるためですね。城壁は皆さんもまずですね、立て直しが必要であるのであれば、まず皆さんの内側の城壁をしっかりと築く必要があるわけです。ネヘミヤ記は城壁を再建することの、その詳細な内容が記されている書物で、パッと見あんまり私たちには、パッと来るところがなかったかもしれないんですが、しかし皆さん自身がですね、城壁をしっかりと築き直すことは大事であると学びの間で確認してきましたね。皆さんは守るべきものがあるんです。皆さんは聖なるもの、キリストにあって性別されたものですから、邪悪な者たちが城壁なしの状態だと出入りして、奪いたい放題奪って、土足で踏みにじりたい放題聖なる領宮を犯すような、そういう主に対して罪を犯させるようなことをさせないために、皆さん自身が心の内でしっかりと城壁を築く必要があるわけです。皆さん自身の体、皆さん自身の健康、時間、お金、家族、それらはしっかりとですね、城壁を築いて守るべきです。どうやって築くかというと、皆さん自身がまず純粋な御言葉によってしっかりと立て上げられていく必要があります。キリストを土台とする必要があります。その上で皆さん自身を、城壁を再建してくださるお方、イエス様の御業の働きによって、皆さん自身が人生のあの時この時において何かの敵によって崩されてしまった城壁、その崩されてしまった領域から皆さんのあらゆる良きものが、敵が土足で入り込んで奪いたい放題奪って出ていくような、そういう状態、城壁が崩れた状態は立て直されなくてはならないわけです。でそれの学びをずっとしてきたわけですけども、でいよいよですね、この城壁が完成したということで奉献式が行われます。実際に物理的な城壁が、再建が終わったのがですね、8章の方でしたか、まあ、結構前の方だったんですけども、じゃあこの間12章に至るまで一体何が行われていたかっていうと、それはですね、物理的な城壁は再建されても霊的な城壁が再建される必要があったからです。もし皆さんがですね、この教会に鉄の城壁を作ったとして、でどんなに何千人にこの教会が囲まれたとしても、まあ、絶対に攻め入れられないような堅固な城壁を建てたとしても、この教会の内側が、ね、泥棒とか嘘つきとかそういう人たちでこの城壁の内側が溢れていたらどうしようもないわけですね。だからそういう内側の悪しき者たちを取り除いて清める必要があったんですね、城壁の内側を。ですから皆さん自身も、人生のあの時この時において犯されてしまった城壁の穴、それが塞がったとしても、それで終わりではありません。皆さん自身の内側をから邪悪な者たちをまず取り除いて清めなくてはならないわけです。この城壁が、内も外も霊的な城壁も完成した時、この城壁の奉献式が行われました。12章27節以降ですね、彼らはエルサレムの城壁の奉献式の時にレビ人を彼らのいるすべてのところから探し出してエルサレムに来させ、シンバルと銃弦のことと盾ごとに合わせて 感謝の歌を歌いながら喜んで奉献式を行おうとした。そこで歌いたちはエルサレムの周辺の地方やネトファ人の村々から集まってきた。またベテギルガルやゲパとアズマベテの農地からも集まってきた。この歌いたちはエルサレムの周辺に自分たちの村々を建てていたからである。祭司とレビ人は自分たちの身を清め、また民と門と城壁を清めた。この奉献式にあたってですね、まず集められたのは歌いたちでした。この歌いはですね、31節の方では、そこで私はユダの司たちを城壁の上に登らせ、2つの大きな聖歌隊を編成した。一組が城壁の上を右の方に糞の門に向かって進んだ。でここで聖歌隊と訳されているんですが、これは直訳すると感謝の歌を歌うものです。だいたい詩編の方にありますね、コラの子たちとか、またアサフとか、またヘマンとか、そういう歌を歌う専門的なそういう、聖なる職務を行う人たちがおります。で、彼らをまず集めて、そしてこの奉献式において、備えたわけですね。でここでは、2組に分けて、一方ですね、城壁の上を、右回りに、進ませ、またもう一組の方は左回りに進ませました。一組の方はこの31節以降に、書かれてあり、この第一の聖歌隊たちの、36節の後半を見ますと、学者エズラが彼らの先頭に立って、そして彼らを導いて賛美をしながら城壁の門の上を、ぐるっと回っていたわけです。また38節以降の方、もう一組の聖歌隊は左の方に進んだ。私は民の半分と一緒にその後ろに従った、私はっていうのはネヘミヤ、総督ネヘミヤのことです。で彼はですね、民の半分と一緒に後ろの方を従っていきました。この聖歌隊たちが進んでいくのを一番後ろの方から見守ったわけです。ネヘミヤは、偉大な指導者として、取り上げられますけれども、そしてこのネヘミヤが行った行動の数々はまさしく私たちにとっても非常に、良い手本として私たちに示されるんですけれども、ネヘミヤは後ろからこの民を見守って、その成り行きを見たわけです。ネヘミヤはですね、先んじて何かすることはしませんでした。いつでも、総督としてのですね、給料を受け取ることを拒否して、そしてネヘミヤ自身も一緒に城壁を再建しているときは共に働いて、そして彼らが労しているときはネヘミヤ自身も贅沢することをやめて、また贅沢して、この労働者たちを圧迫している者たちはネヘミヤ断固してそれに敵対して、で正しい主の面にかなうことを行ってきました。でそうしてネヘミヤはですね、いよいよこの奉献式の時、本当は彼が最も先頭に立って、ね、城壁再建の第一人者として栄光脚光を浴びていいはずなんですけども、しかし彼は後ろで従って、そして、この聖歌隊の行進に加わっておりました。でこうして、それぞれに2組の聖歌隊が城壁の上を、半周して、そしてお互いが出会った場所はその神殿の位置に着きました。でそうしてその時、数多くの生贄が捧げられて、そして歌いたちと共に多くの人たちが喜びの歌を歌いました。43節、こうして彼らはその日 数多くの生贄を捧げて喜び歌った。神が彼らを大いに喜ばせてくださったからである。女も子供も喜び歌ったので、エルサレムの喜びの声は遥か遠くまで聞こえた。いよいよですね、この時をもってこの城壁がの完成が宣言され、その工事が終わりを宣言されたわけです。その時のこのエルサレムの住人たちの喜びはとてつもなく大きなものでした。そして彼らが歌ったのは喜びの歌、感謝の歌です。今朝の出エジプト記の学びでもですね、見たんですが、エジプトを脱出して、そしてエジプトが徹底的に破壊され、そして完全にイスラエルの民が勝利した時、イスラエルの民が真っ先にしたことは何だと思いますか？賛美です。歌です。賛美の歌。この歌というのは非常に不思議なものですね。人の心を本当にすぐに掴み取ります。私が生まれていなかった時代の歌を聞いても、その内容がですね、私と共感するところがあるのでしたら、それに共感します。特に私が共感する歌はですね、この聖書の中の詩編ですね。ダビデが本当に人生の酸いも甘いも経験した時に、その時その時に歌われた歌が、私の現代を生きる、この20世紀21世紀を生きる私も力づけ、そして祈りの手本として示されて、また行き詰まった時、ダビデはどのように歌ったのかを見て、そして私もそれと同じく主を褒めたたえて、主に信頼して主をより頼むこと、それを行ったら本当に喜びが湧いて勝利が与えられて、そしてダビデが詩編のある箇所では勝利の喜ぶ歌を歌っているところを読むと、まさしくそうだったなと。このように歌、賛美というものは時代を超えて私たちを真実に喜ぶ、主に向かって喜びの声を上げさせるものです。特にこのネヘミヤの時代、城壁の奉献式が行われた時のこのエルサレムの住民たちの喜びはどんなに大きかったことでしょう。バビロン捕囚で異国に連れて行かれて70年間蹂躙されてきました。その70年の間にある人たちは、もうイスラエルはダメだと、エルサレム城壁はもう再建されることはないだろうと言って、自分の系図を軽んじて自分の系図をなくしてしまった人たちは、神様が顧みてくださったその時、昔の職に就くことはできないんです。皆さんもこの世においてはいろいろな困難がありますけれども、しかし皆さん自身の系図、皆さんの出所元、それがどこにあるのかということをしっかりと握りしめて離さないのであれば、皆さんも報いがあります。そしてこの喜びの奉献式、エルサレムの城壁が再建されたこの喜びの時に参列することができるようになります。今皆さんにとってエルサレムはどこでしょうか？それは確かにですね、世界地図の中にイスラエルという国の中にエルサレムという地名、そして城のある町は確かにあるんですけども、しかし皆さんが目指すべきエルサレムは天のエルサレムです。この黙示録のところに、この天から下ってきた花嫁のように整えられたエルサレム、そこの中の様子が黙示録21章以降に書かれてあります。私たちが目指すべきはここであり、私たちがもし国はどこですかと言われた時は、ここを真っ先に思い浮かべるべきです。確かにいろいろな国籍皆さん持っています。日本人とか韓国人とか、それよりももっとですね、 皆さんにとって重要なアイデンティティはこの天のエルサレム、このところが故郷であるということ。皆さんの故郷は天であり、皆さんの国籍は天です。そういうわけですから、確かにこの教会、まあ、ある言い方をすれば非常にいろいろな国民族が入り混じっている国際色豊かな教会ですと、まあ、紹介することも確かにできるかもしれないんですが、皆さんあんまりそれパッとしないですよね。あれ、そういえばそうだねっていう感じで、確かにいろんな民族がいるんですけども、でもなんでそういえばそうだねっていうふうになるかっていうと、皆さんの国籍が天にあるからですよ。皆さんイエス様を主としているから、だから互いの国籍とかあんまり関係なく意識してないですよね。天を国籍とする人は幸いです。それは皆さんの故郷は決して失われることがないから、そしてその統治は決して指導者は誤るような統治をすることはないからです。国の統治者は誤ることをします。でも私たちの王イエス・キリストは決して踏み誤ることもなく、皆さんを常しえの喜び、常しえの栄えの国へと導いてくださいます。その時皆さんは白い衣が与えられて歌を歌うんです。賛美の歌を。このネヘミヤ記においてエルサレムが城壁が再建された時、歌うたいたちが各地から召集されて喜びの歌を歌ったように、天においても完成の時、世界各国からあらゆる国民民族国語の地から選ぶ主によって贖われた人たちが集ってきて主を褒めたたえる喜びの歌を常しえに歌うようになるんです。どうか皆さんこの地上においてですね、確かにいろいろな困難があります。しかしこの天の故郷を目指して日々皆さん自身が互いに詩と賛美と霊の歌を持って褒め歌い、また互いに教え戒めあって、キリストの御言葉を豊かに皆さんの地に住まわせて、この地上での歩みを歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、私たちのうちに城壁を再建してくださる主よ、私たちの歩みはあなた抜きの頃は誠に惨憺たる歩みでした。負け続けでした。敵が入りたい放題入っては出て行き、土足で聖なる領域を踏みにじり、奪われ、そして守るものがない状態でした。しかし主よ、あなたを主とした時、私たちのうちで再建の宮座がなされて行き、徐々にあなたにあって城壁が完成されていきました。それが完成した後、私たちは清く正しくあなたの御言葉に忠実に歩む必要があります。そして私たちの立て上げがなされた時、私たちはあなたに賛美の褒め歌を喜び歌います。どうかこの私たちの唇からあなたを賛美する賛美の歌声がもはや絶えることがありませんように、この教会からいつもあなたへの賛美が朝昼夜と絶え間なく続けて行きますように、イエスよ、あなたが守り導いてください。やがて私たちは天のエルサレムにおいて真のエルサレム城壁の奉献式に参加することになります。その時主よ、誰一人としてそこから漏れるものがないように、一人一人の系図、すなわちそのキリストにあるアイデンティティをしっかりと掴んで話すことがありませんように、一人一人のこの地上における歩みを守ってください。今日いただいた全ての御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。